おはようございます。アニマルコミュニケーターのまゆみです。今日も金曜日の朝、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日は随分ね、ちょっと遅くなりましたけども、少しだけ。せっかくね、今日お天気いいんですよね、関東地方。久しぶり、昨日、おととい、ここのとこね、雨が、結構激しい雨がね、多かったので、まあ気持ちいい金曜日の朝ですね。少しだけ雑談トークということで始めたいと思います。もうあっという間に4月ですね。今年も4分の1が過ぎたのかな。ね、早いですね。まあなんか時間も季節もいつも早いように感じますけども、春が来るのがね、いつもいつも待ち遠しいんですけども、まあどっちかっていうとね、私は寒い冬のね、2月までなんですけども、でも寒いのがあんまり得意じゃないので、本当に春がいつもいつも、もう冬になった途端ね、待ち遠しいんですけど、なんか春が来たら来たで、ああもうこんなに今年も時間が過ぎたんだって思ってしまってる感じですね。夏が一番好きです。なので、まあそういうのもあって、南の島とかね、常夏の国とか、まあそういうとこが大好きなんですけども、ちょうど4月の今頃っていうか、まさに今日ね、4月3日、今日3日でしたっけ？今日3日なんだっけ？ 3 日だね。4月3日、去年、おととしですね。2024年の4月3日は、今、背景にしてるハワイに来てましたね。なので、ちょっと、それを思い出しながらハワイの風景にしてみました。とにかく本当に海が大好きで、青い海が大好きで、で、あったかい。このヤシの木もそうだし、あったかい風が吹く南の島が本当に本当に大好きです。もちろんね、寒いとこに住んだこともあるんですよ。まあ、カナダは、バンクーバーっていうのはそんなに寒くないんですね。西海岸なので、なんていうのかな。まあ、日本に似てるっていうかね、めったに雪も降らないし、まあ、ただ、緯度がね、高いので、冬は、なんていうのかな、夜はめちゃくちゃ長いですけどね、日が落ちるのが3時過ぎぐらいで、逆に夏がね、10時ぐらいまで明るいっていう、そういう場所ですけど、寒くはないんですね。で、アメリカの、まあ、ブルーミントンっていうね、大学の街なんですけどね、そのインディアナ州に住んだ時は、まあ夏は夏で普通に、暑いですね。30度ぐらいになるんだけど、冬は冬で、まあ、基本11月から3月まではもう雪が積もってる状態で、まあ、氷点下が普通かな。まあ大体平均マイナス4、5度が冬の間かな。で、たまに12月ぐらいかな、終わりぐらい、クリスマスぐらいかな。氷点下25度とかね、になるような、もうめちゃくちゃ寒いところにも住んでましたけども、まあでも、まあそれはそれでね、目的が違うしね、あと、ほら、一時的、テンポラリーなのでね、大丈夫なんですけど、基本、こういう南の島、あったかいところが大好きです。おはようございます。今日はね、だいぶ遅くに始めたんですけど、ちょこっとだけ、雑談をしたいなと思ってます。ちょうど2年前の今日、この景色のあるハワイにいました。去年はね、その年によってね、行く時期が違うので、去年は、5月でしたね。で、一昨年が3月で、あ、3月じゃない、4月で、で、その前が8月に行ってんのかな。そんな感じですね。で、その 前はちょっとコロナでね、しばらく行けなくて、で、コロナになる直前、20年だったかな、2020年は3月、その前が11月、で、その前も11月と3月かな、そんな感じで、まあいろんな季節に行ってはいますけども、ちょうど一昨年は今日ね、一昨年の今日は今ここにいました。あの南の島が好きだから、あの沖縄にもよく行くんですけどね、まあ来月また行きますけども、ハワイはね沖縄とは違って、まあこの4月も若干なんとかな、朝晩は涼しかったり、あの雨季の時、やっぱり12月から4月くらいまでは雨季なので、まあさね、肌寒いっていうのはあっても、でも全然泳げるあの感じなんですね。沖縄はね、やっぱりあの冬はね、あの本島ほどじゃないにしても寒いですよね。あのなんていうか、泳いだりはね、できないっていうかね。まあその辺は全然気候が違いますけども、昔はね、まあ、ハワイは昔から行ってるにしても、一時期、すっごい昔ですね。それこそ20代から30代の頃は、インドネシアのバリ島が大好きで、もうしょっちゅうバリ島に行ってましたね。そんな感じで、そうそう、南は好きですね。もちろん島じゃなくても、東南アジア、タイとか、インドネシアとか、ベトナムとか、シンガポールとか、まあ、いろんなとこね。あの大好きでよく行ってますけども、その中でもやっぱりこう海があって、なんていうかな、まあこういうヤシの木があるような、まあリゾートに近いとこですねが大好きで、あのちょうどね昨日お友達がそれこそさっき話したね、あのブルーミントンね、アメリカのインディアナのブルーミントン時代のお友達が、あの駐在でね赴任でホーチミンに昨日着いたんですよ、ベトナムの。で、あ、懐かしいなと思って、ベトナムもね、あの大好きで、まあ旅行だけじゃなくてお仕事も含めてね、あのよく行ってましたけども、そんな中でもホーチミンは大好きなんですけど、ちょっとやっぱそういうあの南感ある、あの島じゃないんだけど海が綺麗なとこに行きたいと思って、ニャチャンっていうホーチミンから飛行機で1時間ぐらい。場所で言うとね、あのダノンって皆さんね、あのよく知ってると思うんですけど、ホイアンとかダノンね、あのそこのちょっと下ですね。なので、まあダノンまで行かなくてもいいっていうニャチャンっていう、まあ飛行機で1時間ぐらいのとこがめちゃくちゃ海が綺麗でね、あのそこに行きたくて行った時がありましたね。あの本当に綺麗です。あのシュノーケリングでも、まああのボートでちょっと沖合に連れて行ってもらうんですけど、もうめちゃくちゃなんていうのかな、魚がいっぱいいて、あの十分に楽しめるぐらい、あのなんていうのかな、船の上からで、ボートの上からでもね、いっぱい魚が見えるぐらいね、あのいろんな熱帯魚が集まってる、すごい海の綺麗なとこでした。で、そこでちょっと面白かったのは、まあ、いろんなね、小さな島が、そのボートで行けるぐらいのところにいっぱい点在してるんだけど、レストランが一軒だけある、それしかないんですよ。人も住んでなくて、レストランだけがあるという小さな島があって、まあ、そこにも、そのボートで帰り寄って、そこでちょっと、ランチかな?なんかして帰ってくるっていう。まあ、なんかツアーみたいなもんだったんですけどね、行ったのが、それが珍しかったですね。もうレストランしかないんですよ。そんなね感じのニュチョンね、すっごいいいですよ。あのおすすめです。ダノンほど大きな町じゃなくて、で多分もうちょっと静かで空いてるのかな。でもちゃんとニュチョンも市場があって、あの市場まで行くと、その別のね、あの街の活気があったりとか、リゾートだけじゃなくてね、そんな素敵な場所です。 そう、そんな感じで本当にね、なんだろうね、南の島と、島じゃなくてもいいんですけど、南と、とにかくこの青い、ターコイズブルー、エメラルドグリーン、水色の、海が好きです。で、この色を見てるだけで、海を見ているだけでも、それだけでいいって感じなのかな。だから眺めてるのが大好きですね、この色をね、海をね。もちろん青い空も同じくらい好きなんだけど、まあ、圧倒的に海の水色が、ブルーが大好きです。そう、そんな、まあ、雑談だからね。何も考えてないんだけど。わー、すごい。何がすごいかって言うとね、うちの、まあ、こうやって話してるリビングの窓から、外が見えるんですけど、ね、いろんな車走っていて、で、私はその車遊びじゃないけど、こう色にね、意味合いをつけてるんですね。で、その車が、まあ、例えばパッと見た時に通ったら、あ、そういうことなんだなとかね、あと、ちょっと、それどうなのかなと思って見た時にパッと目に入って、その色の車がね、通ったら、あ、大丈夫なんだとかね、そういう遊びをもう昔からしてるんですけど、今ね、黄緑色の、トラックが、まあ、しょっちゅう見るわけじゃないんだけど、私はその黄緑っていうのは豊かさってつけてるんですね。濃い緑じゃなくて黄緑ね。そしたら今そのトラックが4台かな、連なってバーッと走っていったので、なんかすごい嬉しいですね。豊かさが溢れているっていうか、豊かさがどんどん増していくっていうか、ね、豊かさが来るというか。珍しいですよ。その4台連ねてるっていうのが珍しいし、なかなかそんなしょっちゅう見る感じじゃないです。で、今、ついでにこうやって話してると見て、なんかこれもしょっちゅう見る色じゃないんだけど、オレンジね。綺麗なオレンジ。いわゆるほら、果物のオレンジみたいな綺麗なオレンジのバスが今1台止まってます。で、このオレンジは何かっていうとね、オレンジって動物が好む、オーラの色なんですよね。人間も動物も生き物もみんないろんな色のオーラを発しているんですけども、その中でも動物が好む、なんか安心する色っていうのがオレンジだそうです。なので、私はそれにちなんでオレンジの車を見ると、オレンジの車もなかなかいないでしょ？その、本当に、なんていうかな、鮮やかな、ね、みかん色っていうかオレンジ色のね、車が通ったら、この動物のこと、アニマルコミュニケーションを含めた動物のお仕事は、OK だよって、いい調子だよっていうふうに、受け取っています。そんな感じで、今んとこそれぐらいかな。あとは目立った、もうね、普通に見る、やっぱ白い車が多いから、白とか、今はね、なぜか知りません。全然車が走ってないですね。信号なのかな。ちょっと駅前の大きな交差点なんですけど、全然走ってないですね。そんな、まあね、これも雑談ですけども。ね、暖かいですね、今日。どうで、全国的にどうなのかな。なんかだいぶね、朝晩は今朝寒かったんですけど、なんて、まあ寒いってことじゃないけど、でもね、ちょっと寒かったのが、まあ日中は本当に暖かく、今日も明日もね、明後日もなるみたいなので、まあそれでもね、ね、うちの猫たちは寒がりなので、なんていうかな。でもあれ、一匹みんないなくなったね。どこ行っちゃったんだろう。アロハちゃんだけ、ね、ハワイのアロハちゃんだもんね。今日ハワイの話してるからかな。私の膝の上に乗ってきて、抱っこされてます。まあ、ここが、彼女は定位置でね、お膝の上が大好きなんで、だいたい朝はね、乗ってるから、まあ夜でも、まあ関係ないんだけどね、私が座ってればよく乗ってますけど、甘えん坊さんであり、なんていうの、多分暖かいんだよね。だから、ものすごい暑い真夏で、冷房とかが入ってない時は乗ってこないのね、やっぱりね。 ね、アロハ。あったかいの。あったかい。お膝の上あったかい。甘えたいだけ？甘えまさんしてんの？どっちに対してもイエスって言いますよね。この人ね、なかなかね、返事しないんですよ。一応、テレパシーで返事来るかなと思ったけど、何？ん？って感じで。何？って感じで。イエスもノーも言わないですね。一番うちの中で喋らないのでね、なかなか。実際の、猫としてもニャーっていう声もめったに鳴かないしね。泣いても小さいっていう感じですけどね。そう、今日からじゃないけど、4月ですね。なんだろうな。なんか、まあ人それぞれなんだけど、なんだっけ、あれ、冬至でもなくて、夏至でもなくて、春分？春分だ。3月の20日、前後はすっごいエネルギーが良くも悪くもわーっと高まって、ちょっとカオスっぽい感じもしたんですけど、同時にそれを抜けるとスーッとなんかエネルギーが綺麗になって、こうちょっと自分の中の何一個扉が開いたみたいな、すごいいい感じだったんですよね。だけど月末かな、なんか急にドンと、まあ、きっかけはあったとはいえ、まあ、別にすごい大した、ことではないんですよ。事件とかでもなくて、ちょっと、ん？って思う感じのことがあっただけなんだけど、それをきっかけにドーンと、なんか下がって、下がるというよりもね、なんか不思議でしたね。これね、ポーランドのね、私の親友がいるんですけど、と友達とちょっとその話をしたんですね。下がったわけじゃなくて、自分は変わらないんだけど、そういう空気に包まれちゃってる。で、その空気から出られない。だから、なんていうのかな。自分が落ち込んでるわけでも何かあったわけじゃないけど、なんかこう、今までのルンルンみたいなテンションに持っていこうと思っても、なんかこう、押さえつけられてるような、その中から出られない。なんか不思議なエネルギーにね、だいぶ、おとといぐらいまでかな、ちょうど月末ぐらいからなんか包まれて、これなんだろうっていう、まあ話をねしながら、まあ一つは結局一個抜けてまた新しい扉、次のステージでもいいし、次の波動でもいいし、次のエネルギーになったとしても、必ず引き戻そうとするエネルギーが出てくるんですよね。かな、やっぱり人間って、人間だけじゃなくて変化って、なんていうかな、私たちって、まあ、変化してないことないんですよね。生まれた時から毎日変化してるし、細胞は毎日のようにね、生まれ変わってるし、ね、年齢もとっていってるし、変化しないことはないんだけど、でも、それでも大きな変化って、苦手ですよね。これみんな動物もそうなのかな？やっぱ変化って、要は、予知ができないっていうか、その、いいか悪いかってその瞬間にはわからないわけだから、たとえいいってわかっていても、未知の世界ってね、やっぱりみんな、どうしても、何？こう、抵抗がある。特にその慣れたものから、たとえそっちがいいって分かっていても、慣れたものにしがみついてしまうっていう、なんていうかな、性質はあると思うんですよ。だから、なんていうかな、私なんかは逆に多分その住んでる場所や、まあ国も含めて、で旅が好きだし、でいろんな、なんていうかな、仕事もね変わってるし、なんていうのかな、変化が多い方のね、人生だと思うんだけど、それでもやっぱりね、人って、こう変化がある時には、ぐっと踏みとどまるところがあると思うんですよ。で、無意識の世界だけどね、私が今話してるのは。 そういう意味で、なんか、このままいたら、の方が楽だよっていう、まあ、潜在意識っていうのかな、の中の、そんな、こう、呼びかけもあったり、まあ、それがね、テストっていうか、お試しみたいなものっていうかな。でも、それでも、前に行くって、行き出すと、なんていうかな、自転車を漕いでるのと一緒で、一回ストップがかかっても、バーッと動き出したらもうそのまま動くじゃない。だから、なんていうのかな、動き出せばいいんだけどね、一回そういうお試しが来て、で、そこで本当に止まってしまったら止まっちゃうんだよね。だからそれがお試しっていうかテストだと思うんだけど、本当にこっちでいいのっていうか、本当に進んでいいのも含めてね。で、不思議だったのは、その自分の中で自分でストップをかけたり、なんていうのかな、自分自身が落ちてしまうとき、っていうのはね、割と今までもあったんですけども、自分はそうでもないのに、そういう空気に閉じ込められるっていう感覚は今回初めてでしたね。なんか新たな手法っていうか、新たな感じでしたけども、だから、この感覚にいたいわけじゃないから、前の感覚、ある意味、なんていうのかな、心地よいと思った感覚に周波数をね、合わせればいいっていうのは分かってるんだけど、それが合わせようとするんだけど、なんかね、思い出せないんですよ。頭では思い出していて、これこれって言うんだけど、感覚としてつかめないのね。あれ、どこ行っちゃったんだろう、あの感覚って。あれにさえ戻れば、だから、例えると、すごい楽しかった時でも何でもいいですよ。気持ちのいい場所。この写真のようにね。この2年前のこの場所にいた時の感覚を思い出す。それでもいいんですよね。そうするとその波動に戻るじゃない？それをやろうとするんだけど、この時の心地よいっていう感覚、心地よかったのは覚えてるのよ。だけど心地よいっていう感覚が出てこないの。体感としてね。ってどうしちゃったんだろう、どこ、だいたい今までは、例えばなんかでちょっと自分が落ちたり、まあね、人間ってほら上がったり下がったりあるし、機嫌がいい時悪い時あるじゃない、体調がいい時悪い時も。そんな時にそういうことを思い出すと、ふっとそれがこう蘇ってきてそこに戻るっていう、私はよくそういうやり方をするのね。自分軸に戻るっていうのと一緒なんですけど、常にね、自分軸にいたり、いい波動のとこに入れるわけじゃないから、ずれたら戻るっていうのをやるんですけど、今回それが、その感覚が蘇ってこないのよ、どうしてもどうしても。で、わぁ、どうしちゃったんだろう、これって、忘れちゃってるって、感覚が思い出せないっていうのが数日あったんですよ。で、いろんなことを試すのね、体を動かしたらいいとかね、そういう時。ストレッチをしたりとかね、もあるし、気分を変えるとか、音楽を聴くでも何でもいいんだけど、いろんなことが、をやるんだけど、なかなか、手強いっていうかね、全然出てこないんですよ。いやどうしたんだろうなって言って、その友達とね、そのポーランドの友達と、ちょっとそういう、でもあるあるって言って、で、彼女も、彼女の場合はそのきっかけがね、いつも、いろいろね、事件、小さな事件でしょうけど、トラブルを持ち込んでくる、ドラマっていうんですけどね、ドラマ好きな、英語で言うとそういうトラブル、ドラマっていうんだけど、ドラマの、主人公みたいな、お姑さんがいるんだよね。で、その方が、お姑さんが電話してきたり、遊びに、近くに住んでるからね、来ると、大体、わーっとややこしいことになって、で、せっかく掴んでいたものがパッとずれてしまう。で、自分の場合はそれが必ずそれで、他でいろんなことが起こることはあまりないって言ってたんだけど、それと同じだねっていう話をして、多分私の場合はね、特定の誰っていうのがあんまりなくて、だけど何かのきっかけで、きっとそうなって、なんていうかな。で、今回に限っては、ちょっとパターンが違うから戻れない。 っていう感じだったんです。でもね、結局今戻ってるんですよ。で、なんで戻ったかっていうとね、それが不思議なんだけど、昨日、一昨日かな、本当に、まあ、これは知っている知り合いの、知り合いなんだけど、すごい、何回も会ったことあるし、知り合いではあるんだけど、なんていうかな、結構、フォロワー数の多い、有名な、ライダーっていうの、ライブをしている、ライブだけじゃないんだろうけどね、旅をしている人がいて、で、今ちょうどオーストラリアに行ってるのかな。で、そのオーストラリアのパースの夕日のライブ配信だったのよ。で、まあ、その前はね、その人ハワイに行ってて、で、そこでも同じようなライブ配信あったんだけど、まあね、海の夕日、サンセットのライブ配信って多いじゃない？いろんな人ね。で、今まではね、そんな別に、綺麗だとは思うし、自分でもね、見るのは好きだけど、だけど、その時たまたまそれがパースだからとかじゃなくて、海に沈んでいく、まず沈む前のね、綺麗な太陽が、で、ちょっとこうピンク色に空がなってくるような、ただただその光景と、あと波の音を聞いてるだけだったんだけど、なんかね、ふっとやっぱり自分の原点を思い出したんですよ、その時に。ああ、そしたら、なんか、なんだろうな、ちょっと、なんていうの、ほら、浄化されるような気分っていうの。ああ、やっぱり私はこれが好きだし、私の人生こういう感じだし、これでいいんだなって思った瞬間に戻れたのね。なんていうのかな。あ、それでね、そうそうそう、その人がね、いいこと言ってたんで、ちょうどその夕日を見ながら、なんだろう。今ね、こうやっていろんなところを旅をしながら、それが仕事としてね、自分をやってるけど、本当にちょっと前までは、本当にね、ご飯が食べれないような、一日一食とかね、一日一食パンだけとかいう、時代もあったんだって。だけど、今こうやってね、綺麗な夕日を見ながら、ライブをしながら生きていけてることがすごくありがたいっていう話をしてて、なんかそこの言葉ともシンクロしたのかな。なんか、なんでってちょっと今ね、ちょっと考えてたのか思い出せないんだけど、そうそう。で、もちろんお金があったらね、やりたいことがいっぱいできるから、お金がもっとあった方がいいかもしれないけど、でも、なんかこう今ね、こうやってこういうことができていて、この夕日を見てるっていうこと自体が、もう幸せでしかない、みたいな、話をしていて、結局、ね、まあ私も考え方は一緒なんですよ。もちろんね、自由な自分のやりたいことができるためのお金は必要だし、ね、私たち今の将来はね、お金すらなくなるっていう方向にね、未来はいい意味でね、行っていると思うし、そういう時代が来てると思うんですよね。だけど、昔ね、読んでいたお金のない国っていう日本人の方が書いた、誰だったっけ？うちに本あるんだけど、お金のいらない国123とかいう本と、あと、アミ、小さな宇宙人に出てくるお話も、もう未来の平和な惑星に行くとお金とかいうものは存在しないっていうのかな。で、みんな好きなことをして生きられていて、好きなことをすることで何かの対価をもらえるみたいなね。お金のために働くっていうわけではないみたいな時代が来るに住んでるっていう、そのね、小説があったりするんだけど、いずれそういう時代が来るって私はずっと何十年と思っていて、で、それがもうそんな遠くじゃない気はしてるんですね。だけど、現時点はまだいるじゃない？ね、もちろん、ね、なんていうの？ガス代だって電気代だって家賃だってね、みんな払わなきゃいけないし、なんか、それをね、この人参でお願いしますってわけにいかないしね。だから、そういう意味でお金は必要だけど、じゃあ、 お金を稼ぐために働くとも違うし、お金さえあればいいってのでもないし、なんていうかな、要はやりたいことがある。私の場合だったらやっぱり好きな時に好きなところに行けて、好きな人に会えて、そうね、大好きな音楽ライブを見に行けて、そしてうちにいるね、この3匹の子たちが安心して暮らせる環境がこうキープできるだけのお金が欲しいんですよね。だけど別にまあそれ以上あってもね困らないからあってもいいんだけど、それは最低欲しいけど、でもそこがメインじゃないっていうかな、ね、人それぞれだけどね、いい悪いじゃなくて、投資とかでそのお金が増えていくのが楽しいっていう人もいれば、それで何に使うとかじゃなくてね、なんかそれ自体が好きっていう人もいるし、それはそれでいいと思うけど、私はなんかそういう感じじゃないから。でその人の話とその海と太陽を見ていて、私も本当に海と太陽が大好きなんですよ。太陽も大好きで、だからなんかそこに自分の本質っていうか幸せというかね、原点があるなっていうのを、やっぱ多分そこに何かフックしたんだろうね、きっとね。そしたらスーッと取れたのよ。なんかね、不思議とそのもやみたいな私を包み込んでいた何かわからないこう重いエネルギーがスーッと消えていって、で元の場所に戻れたっていうかね、今そんな感じなんだけど、そうそうそう。でも本当になんだろうな、なんかその好きな海と太陽を見てたからだけじゃなくて、自分の生き方を思い出したんだと思うんだよね。でなんとなく自分の、まあ今までもそうだけど、自分の人生は、私は本当にね、多分どっちもなんだけどね、人が経験したことがないようなめちゃくちゃしんどいこともいっぱい経験してるし、その逆もいっぱい経験してるのね。すっごい生きててよかったと思うようなこと、その大きなことだけじゃなくてね、なんかそんな割とジェットコースター的な人生ではあるけども、でも自分の人生大好きだし、後悔は今この年だからないって言ってんじゃなくて、30歳ぐらいの時も同じことずっと言ってたんだよね。今死んでも後悔しないって、30代でも40代でも50代でも一緒かな。だからずっと好きなんだけど、なんかそれがすごいこうストンと自分の中にまた戻ってきた感じがしましたね。なんかね、すごい、まあ言語化するとね、何言ってんだろうって感じでね、難しいんだけどね。なんかまあでもとにかくね、今ね、ほら、まあ世の中ね、本当に大変なことにもなってるでしょ。だから揺らぎやすいのは本当にそうなんですよ、誰でも。だから自分軸からずれることはもう日常茶飯事ぐらいのね感じで起こるけど、とにかく戻ることが大事かな。で戻り方が分かんなくなっても、とにかく待つってこともできるし、なんかやってたらそこにふっとちゃんとフックが出てくるっていうかね、きっかけが。だから必ず戻れると思って、そうね、その時は最初はね、1日とか2日はすごいもがいてたんだけど、3日目ぐらいからちょっと若干諦めて、まあとりあえず晴れるだろう、いつかっていう気持ちでいた時に、そのライブ配信にちょうど導かれたっていうか、そこをたまたま開けたんだよね。だから、まあそんな感じで必ず戻れるとは思うので、そうそう、ずれたら戻って、ずれたら戻ってねっていう感じでね、本当にそんなね、 お金がいらないような素敵なね、平和な世の中がいつ来るんだろうってね、今今日を見ていたらね、分かりづらいとは思うんですよ。戦争もあってるしね、その影響だってもちろん受けてるし。ちょうどね、あの別の友達が、あのフィリピンを拠点として活動している、まあなんていうのかな、お笑い芸人さんみたいな感じかな、の方がいて、で、まあ時々日本に戻ってきてまたフィリピンに行くって感じなんだけど、なんかほら今日本もそうなんだけど、あのね、あの戦争の影響でね、ガソリンは上がってるし、なかなかそのね、いろんな問題でね、タンカーが通れないとか、いろんな問題もあって、まあ原油ってのがね、あの手に入らないということで、で、フィリピンはちょっとそれがすごい深刻で、あれなんですってね、昨日ぐらいからかな、大企業とか週休3日になって、とりあえずあのほら、出勤してくるとそれだけ電気も、あとガソリンも使うでしょう。で、そのガソリンすら手に入らない状況だから、とにかく休みってなってるみたいなのね。で、あ、こんにちは。おはようございますか、ビーバさん。おはようございます。そしたら、なんか続々と、フライトも減っていってるそうで、で、5月、6月のフライトは、ほぼ欠航、欠便っていうのかな、になるみたいな発表があったみたいで、まあどうしようって、フィリピンに戻んなきゃいけない。でも、日本にもちょくちょくね、お仕事があって、日本でも来なきゃいけないけど、もしかしたらフィリピンから出られなくなるかもしれない。あの飛行機飛ばないとね。ああ、全然間違って、大丈夫ですよ、全然。あの間違ってでも送ってください。大丈夫です。そう、そんな感じでね、あの、ね、日本もどうなるかわからないですけど、いろんなことがね、起きてますけど、でも、なんていうかな、一つは、本当に、それがね、2年後なのか、3年後なのか、10年後なのかって言われたら、まあ、ね、誰にもわからないけど、でも絶対いい方向に向かっているのは確かで、私はね、今、なんとき2026年、あと4年後ぐらいの気がするんだけど、あの、なんていうのかな、それを念頭に、かつ、必ず、あの、なんていうの、嫌な感じになっても戻れるっていうことを信じて、まあ、こう、何、波乗りじゃないけどね、ちょっと、サーフボードから落ちたらもう一回乗り直して乗り直してみたいな感じで、うまくこの今荒波だからさ、なんかうまくその何、落ち込んだら上がって、落ち込んだら上がってでもいいし、なんかそんなことをしながらこの一年なんかこう乗りこなしてね、いけたらいいのかなって思ってます。まあ早速ね、その洗礼が、まあその前もね、全然なかったわけじゃないけど、なんか新たなね、変な空気に包まれるっていうのかな。だから自分自身の中はざわざわしてるわけでもなくて落ち着いているのに、なんか周りの空気が重くてそこから出られない。なんかこう押さえつけられるような、だからやる気は出ないって感じだったかな。やろうと思っても、なんか別に嫌なことがあったわけでも、なんか、じゃないのに、なんか先週までやってたあの調子のいい感じはどこ行ったんだろうぐらいの感じで、例えば、あ、SNS なんか書こうかなと思っても、あれ、なんか先週何か書きたいと思ってたんだろう、なんで先週あんなにいっぱい出てきたんだろうっていうぐらい、なんかその時の調子が戻らないみたいな感じなのかな。でも、こう、辛いとか嫌だとか、そういう気分ではないんだよね。ただ、ちょっと前に出ようとするものが妨げられるみたいな。なんかそれぐらいの感じなんだけど、でも、四方八方塞がっちゃってて、どうしよう、この、何、 いわゆる霧の中にいる感じ、もやがかかってる感じで、ここから出たいのに、なんかどこが出口かわかんないみたいな、あと出方がわかんないみたいな感じに、ほんの数日ですけどね、なっていたんですけど、なんかそれが晴れた感じですね、昨日、一昨日ぐらいからかな。晴れてきた感じで、今日はまた、なんかいつもの感じに戻っています。ちょうど良かったんですけどね。そんな感じで、では、まあ、今日本当は取り留めない話しか、まあ、いつもなんだけどね、してないんですけど、こんなところで、今日のね、いつもの、ハワイのね、マナカードを引きたいと思います。背景もね、ちょうどハワイで、そして今膝に乗ってるのも、うちの3匹いる猫のうちのアロハちゃんです。あ、つむさんありがとうございます。ね、ハワイ綺麗ですよね。もうこのね、青い海を見たいだけ。あと、空気が好きなんです。なんだろう、なんとも言えない穏やかな風が流れてるんですよ。まあ、一年中基本常夏っていうのがあるのかな。そんなに、めちゃくちゃ寒いような日もないっていうのと、あと、空気が乾燥してるんですね。東南アジアとかの南の島も私ね、さっきも話したけど、バリ島とかいろんなとこ、タイとかも行くけど、やっぱりその空気が乾燥、向こうは湿気がね、日本もそうだけど、沖縄もね、すごいけど、乾燥していて、穏やかな風が流れてるからか、ものすごいその空気感が好きで、そうだね、寒い日がないんですよね。いや、ハワイはね、なんだろう、私ね、でもここ10何年かな、昔それこそ若い時も行ってたんですね。でもそういう頃っていわゆるなんかほら、みんなハワイが好きみたいな、その観光みたいな感覚も含めてね、行ってる時はそこまで、あ、まあ好きなんだけど、こんなハワイの良さっていうのには気づいてなかったんですよ。だけど、いつだったかな、十何年前に行った時に、すっごい懐かしい感じが、空港に降りた途端して、そっからかな、違うハワイをなんか見つけたっていうか感じられるようになって、だから、何にもしてないです。観光とかも。まあ、好きな場所がちょっとワイキキじゃないところにもあるから、そこまでは行ったりね。今映ってるのはワイキキの海なんだけど、カイルア・ラニカイっていう、まあ、世界一綺麗だとも言われている海があるんですね。30分ぐらい車で行ったとこ。そこには行ったりするけど、ほとんど何もしてなくて、ただただこの空気を味わいに行ってます。湿気が暑さの原因。そうそうそう、湿気があるとね、やっぱりなんかこう気持ちいいってのはならないじゃない、心地いいってのはね。ハワイや天体観測に向いているくらい湿気がないから。そうなんだよね。だからこの今の写真にあるオアフ島じゃなくて、ハワイ島にのキラウエ火山のところに、世界中の天体観測の、まあ、これがいい悪いはちょっと置いといてね。これもいろいろ問題があるんだけどね。ハワイという場所にアメリカという国、まあ別名ハワイ王国でもあるって言われてるんだけど、そこに勝手にいろんな国の人たちが山の上にね、巨大なね、天体場を使って、観測場を作ってるっていう、なんかね、それはそれで問題があっていろいろ言われてるけど、でも本当に向いてるし、あと太平洋のど真ん中にポツンとあるでしょ。他のいろんな島々って、まあもちろんタヒチとかそういうとこもそうだけど、割とその大陸の近くなんだよね。島って言ってもね。だけど本当に太平洋のど真ん中にポツンとあるから、世界一空気が綺麗って言われてます。それも気持ちいい一つなのかなと思います。ハワイはね、日本語使えるけどね。そうね。ただね、今ね、もうコロナ以降かな。ガラリと変わってるんですよ。まず日本人、私この開けてから3年ぐらい行ってますけど、めったに見かけないぐらい減ってます。で、ほとんどのハワイに来てる観光客が、まあ本土のアメリカ人が 80% 以上。で、あとオーストラリアからも多いのよね。だから本当に あとカナダの人たちばっかりで、コロナ前は、アジアでも日本人よりも、まあ、中国人が多かったんだけど、で韓国人もいたんだけども、とにかくアジア系がほぼ来てないのね今ね。で特に日本人は来てない、その円安の影響もあると思うんだけど、だからなんていうかな、もうなんか日本人のためのハワイって、なんかその言い方変だけど、ほらどこに行っても日本語が通じるとか日本語があるとか、なんかそういうものがね、ほぼなくなりつつありますね。あの日本人誰ぐらいの、あの極論を言うとね。でまあそういうのもあるのか、例えばあのアナのね、ラウンジ、まあラウンジはワイキキに今もあるみたいだけど、あのアラモアナセンターまで無料のバスがね、あのアナの飛行機で来た人、航空券を見せるとあの乗れるっていう無料バスが長年ずっとあったのが、まあ今年の何月だろう、4月か5月でもう廃止なんだよね。でそういうのがねいっぱいで、なんか JTB のラウンジかなんかもどっかも、アラモアのかな、どっかもなくなったり、楽天とかのね、とにかく日本人が今来てないんですよ。だから本当にどんどんさ、デューティーフリーもね、まあ、日本人とかアジア系がメインだったのかな、デューティーフリーもなくなりました今年。あのそれは閉店でね。だからまあほら、だってほとんどアメリカの本土から来てて、デューティーフリーの必要ないじゃない、国内だから。そういうのもあってね、あの本当に変わっちゃってますね。まあでも私はそれが嫌だとは全然なくて、あのまあちょっと寂しい気はするけどね、あの日本人が少ないっていうのはね。だけど全然そこはいいんですよ。まあ何人が多くてもね、あの全然良くて。そう、ハワイにねちょっとだけなんですけど住んでたこともあるんですよ。ほんのなんていうかな、1ヶ月ちょっとですけどね。それは旅行じゃなくて、本当にあのコンドミニアムというか、まあ向こうで言う、向こうマンションって言わないからね、あのお友達のコンドミニアムに一人で、あのちょっと用事があってね、あの住んでたことがあるんですけど、もうコロナより前ですね。もうそれは普通に暮らしてました。だからあのホテルとかじゃないのでね、あのゴミ出しの日にはゴミを出しに行ってとかね、あの普通の生活をあの自炊しながら住んでたこともあるんですけど、なんかね、だいぶあの頃といろんなことが変わってきてる。だから日本語の多分ね、そういう看板とかメニューとかももうあんまりないんじゃないかな今ね。そんな感じがしてます。でもそれはそれとして、ハワイという場所は本当にあのまあだから一言で言うとエネルギーがいいんです。エネルギーがいいから、ハワイの島が持つね、国っていうよりも島が持つエネルギーが好きで行ってますね。でもね、そんなハワイだっていろんなものを浄化しなきゃいけないものもあるんですね。いろんなものが入り込んでいるっていうのは、それはどこの国も一緒だけど、そのせいかなと思ってるんですけど、今年異常気象なんですよ、ハワイ。あの、台風みたいなハリケーンが2回も来て、あの、今もそうだけど、北、あの、ノースシェアのあたりとか、もう、洪水になっちゃってね、あの、被災してる人たちもたくさんいるぐらい。で、あの、そのハリケーンが、その、2回来ただけじゃなくて、ずっと嵐が続いていたり、今もそんなに天気が、あの、私が知ってるハワイだと、てか今までのハワイに長年住んでる人たちもみんな言ってます。何十年って住んでる人たちもこんなの見たことないって。だいたいあのスコールはあってもパッと上がったり、雨季っていう時期もあるけど、それでもあの一時期パッと降って止むみたいな、そういう感じだったのが、ずーっと何日も雨が続くとかね。それもあのしとしとじゃなくて、結構あの嵐のような雨が続くとか、なんか前代未聞みたいですね。だからもしかしたらこれはあの自浄作用っていうの、自然の何か浄化しなきゃいけないものがハワイ自体もあって、あのそういうことが自然なのか、ちょっと人工なのか、ちょっとそこはわからないけど、あるのかなって思っているとこです。でもそれでもハワイのもともと持ってるエネルギーは とっても素晴らしいと思います。もともとハワイ王国なのでね、ハワイ王国が持っている土地のエネルギーと文化っていうのかな、それを私は好きで、本当に毎年通っています。そんなちょっと前置きがめちゃくちゃ長くなっちゃったけど、そんな感じでハワイのマナカードを、引きたいと思います。何が出るかね。ほう、ここでこういうの出んだ。ちょっと待ってください、喉がちょっと枯れちゃって。37番のね、ナウパカっていうカードが出たんですけど、別れっていうカードです。別離。まあでも別れっていろんな別れがあるでしょ。人の別れもあれば、場所の別れもあれば、いわゆる卒業って意味の別れもねあるでしょ。また新しい場所に行く、リスタートも含めてね、新しい終わり始まりっていうのかな、いろんな意味がある別れっていうカードが出ました。だからなんだろうね、また新しいことが始まる、新しいハワイも始まるのかな。なのでまた新しいハワイに行きたいなと思ってます。もう一枚だけちょっと引いてみようかな。意外なカードが出たので、なんかね、これもまたややこしいのが出たけど、パパワケアっていうカードなんですけど、苦悩と葛藤っていうんだけど、これはなんていうかな、苦悩と葛藤を繰り返しながら、なんかこう、なんて言ったらいいんだろう。でもその葛藤が悪いっていう意味じゃなくてね、葛藤を繰り返しながら、なんかこう切り開いていくみたいな、なんかそういう意味合いのカードです。なんか余計引いたら余計わからん。なんかね、割とその話にぴったりのカードが出たりするもんなんですけど、いつもね。なんか、ちょっと私の解読が、プロではなくてね、私このカード何年使ってんだろう、もう何年だろう、十何年、二十年、わかんないけど。なんか、毎日自分の、趣味としてね、毎日自分でもカードを引いてるんですけど、なんか今日は分かりづらかった。でも一回、切り直してね、また出たから、フールっていうカードで、ね、虹色のね、羽が落ちているんですよね。まあ、なんていうのかな。虹色の羽っていうぐらいいい兆しでもあるんだけど、ちゃんと導きがあるっていう意味もあるし、すべてがイリュージョンだからっていう意味なんですよ。幻想っていうのね。まあだから、ね、この世の中すべてがある意味幻想だとも言われていて、この地球三次元は幻想で、本当のリアルは天国にあるみたいな、考え方もありますよね。そういう意味のね、この世は幻想だっていうイリュージョンっていうのが出たので、まあだからある意味、その一喜一憂してそこに飲み込まれないで、ちょっと俯瞰して楽しみながら、いいことも悪いこともね、なんていうのかな、やっていったらいいよっていうカードなんですね。このマナカードっていうのはハワイのもともと英知で、ハワイのいろんな英知として言われている言葉があって、それをカードにしたものなんですね。で、まあ最後にもう一枚引いたらアロハっていうカードが出たので、まあこれでなんとなくオチじゃないけど、アロハってね、手を結んでる絵なんですけどね、大丈夫っていうことだと思います。うちのアロハちゃんは私の膝から降りて今どっか行っちゃいましたけど、そんな感じで今日のライブ配信も終わりにしたいと思います。いつも聞きに来てくださってね、皆さんありがとうございます。アニマルコミュニケーターのまゆみでした。今日金曜日なのでね、皆さん良い週末をお過ごしください。ごきげんよう。マハロー。